皆様おはようございます。はじめに一言お祈りをさせていただきます。天地の作り主であられる私たちの父なる神様、今日あなたの御前に出てあなたの御言葉を聞き、またあなたの救いの御業をたたえ、主よあなたを心から礼拝したいと集まりました。あなたが私たち一人一人にあなたの御霊を送って満たしてくださり、喜びと力と癒しを私たちのうちに与えてくださいますようにお願いを申し上げます。今日は近くの中学校で運動会が開かれているということを伺いました。何人かの方々はそちらに行ってらっしゃることを聞いております。神様、この地区にあります子どもたちが本当にあなたに守られて、健やかに次の世代を担うものとして整えられますように、あなたが祝福をお与えください。また時を同じくして、たくさんのあなたの教会が礼拝をしております。どうぞその一つ一つの礼拝に集われましたお一人お一人をあなたが見てくださって、またその心の思い、心の叫びを聞き上げてくださって、力をくださいますように、喜びをお与えくださいますようにお願いを申し上げます。私たちの救い主、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。今日はいつもと違う賛美歌、聖歌を何曲か歌いましたけど、まだまだ大丈夫ですよね。私が初めて教会に行った時のことをいつも思い出すんですけれども、55年前になりました。静岡県の、森という町にあります、森教会でございました。そこに行きましたら礼拝が始まりまして、みんなが歌を歌うんで、あら教会って変わってるところやなと思ったんですね。と言いますのも、私はその時メロン作りの実習に静岡に行っておりまして、その前は農家でありますから、歌を歌うということが全くなかった。うちの父親が家に何人かを呼んでですね、宴会を開いて歌が出ることがありますけれども、そういう歌っていうのは月が出た出たという炭鉱節ぐらいがだったもんですから、私はもう全然歌を歌うっていう気持ちにもなれなかったんですね。でも救われて教会に行くようになりまして、礼拝で歌を歌うようになりまして、進学校に行きまして、パートに分かれて歌を歌うということも少し勉強させていただきました。南教会は本当に賛美の喜びを知っている教会だというふうに思いまして、私もすごく感謝しておりますが、9月の2日月曜日、佐田原教会で賛美練習があったんですね。何人かの者たちが行きまして、今は10月にここで信徒大会、11月の4日かが開かれるときに発表する歌の練習をいたしました。こういう本なんですが、ハレルヤメロディー、違う、メドレーですね、メロディーじゃないです、メドレーという歌なんですね。で、7月に練習をいたしまして、8月は夏だから暑いし休みましょうということで、この前9月だったんですけれども、1ヶ月間2ヶ月間全然家で歌ってません、練習してません。まあ大体そんなもんなんですけれども、で久しぶりにですね、指導してくださる中先生からこう言われまして、私はいつもテナーのところを担当してるんですけれども、ハレルヤハレルヤハレルヤとこう、そのパートを歌うんですけどね、時々高いところがあるんですよ。例えばこんなところでやりますけれども、ハレルヤハレルヤとこう急に上がるところがありましたね。先生頑張ってとこう言われるもんですから、あーってこう歌うんですね。でまあなんとかやってきたんですけれども、 ちょっとねやっぱ暑かったっていうのもありまして、先生から何回も注文っていうかを聞いたんですね。それは皆さん、これはハレルヤ賛美の歌です、喜んで力いっぱい歌いましょうと、こんな風に言われるんですね。ない元気を振り絞ってハレルヤとこう歌っていたんですけれども、最後でですね、ハレルヤハレルヤハレルヤハレルヤちゃんちゃんハレルヤとこう言いますと、もうほとんど息が切れてしまう人、最後に中先生がおっしゃったことが、皆さん笑顔で歌いましょうって、この上笑顔をつけなきゃいけないのかよと思ってですね、がっくりきたことを覚えてるんですが、まだ今日はですね、あと賛美歌699のですね、あー驚くべきっていうのを歌うんですから、どうぞ覚悟をして今日はですね礼拝をしていただきたいと思っております。さて聖書を見ていきたいと思うんですけれども、前回恐ろしい出来事を、ありえない出来事をイスラエルの人たちは見ることになりました。自分たちを追いかけてきたエジプトの部隊、戦車、まあ、馬が引っ張ってくる戦車ですけれども、それをですね、後ろにして、もう自分たちは死ぬ、前は海、後ろはエジプト軍、もうエジプトに帰った方がマシやと言っても、モーセに文句を言ったとありますけれども、モーセはですね、静かにしていなさい、そして主が私たちのために、あなたたちのために行われる主の御業を見ていなさいと、こういうふうに諭したのでありました。そして、すごい出来事が起こったのであります。エジプトの人たちは海に投げ込まれて一人残らず死んでしまいました。海が沈まりますと、その海辺にたくさんのエジプトの兵士が土左衛門となって転がっているのを見たのであります。14章の31節、イスラエルは主がエジプト人に行われた大いなる御業を見た、民は主を恐れ、主とそのしもべモーセを信じたとあります。恐れたのであります。とても人にはできない、後のところでもこういう神がいらっしゃるだろうかと人々は歌ったとありますけれども、その恐ろしい御業を見て、まさにこの方は天と地を作られ、今も御手の中にしっかりと握ってらっしゃって、ご自分のために、ご自分の民のためにその力を行われる神であるということを見て恐れたのであります。そしてしもべモーセを信じたと書かれてあります。さてその次に何が起こったか、ここが今日のところでありまして、私はなんか初めてですね、今日のところから、そしてこのようなメッセージをさせていただくということをですね、本当にこの2週間ずっと感謝しながら準備をさせていただきました。週報の裏をご覧いただきたいと思いますけれども、はい、出エジプト15章の学びのために、1、出エジプト記15章には人類史上初の賛美というのが登場します。これもですね、今回これを読むまで気がつかなかったことでありました。この出エジプト記の前には創世記というのがあります。で、その創世記の中にはいくつかの、まあ詩みたいなものが、歌みたいなものがあるにはあるんですけれども、その内容というのは、例えばヤコブが今はの時に自分の12人の子供たち、男の子供たちに対して遺言という形で語りかけた長い長い詩があります。あれは予言でございました。しかしあれは賛美ではありません。 神様を讃える歌ではありません。この出エジプト記と14章のあのイスラエルの人たちが紅海を渡るという、エジプトの軍勢が全て水に投げ込まれるという恐ろしい御業を見て、彼らは叫び出したのでありました。それがこの15章の歌となっているのであります。まあ、順番が後になりますけれども、一番最後のところで、今日は読みませんでしたけれども、15章の20節かなのところにこんな言葉もありますね。アロンの姉である女預言者ミリアムが小太鼓を手に取ると、他の女たちも小太鼓を手に持ち踊りながら彼女の後に続いた。ミリアムは彼らの音頭を取って歌った。主に向かって歌え、主は大いなる意向を表し、馬と乗り手を海に投げ込まれた。ここにアロンの姉とありますね。もちろんモーセのお姉ちゃんであるんですけれども、まあ、モーセは小さい頃にエジプト王宮に連れてこられたので、まあ、通常はアロンのお姉ちゃんとこういうふうになってたんでしょう。この時モーセは何歳だったでしょうか。81歳、もうね1年ぐらい経っていると思います。ですからそのお兄ちゃんのアロンのさらにお姉ちゃんですから、そういう高齢の方はここにいらっしゃいません。そのミリアムさんがタンバリンを取ってダンスをしたっていうんですよ、皆様ね。そうせざるにはおれなかった。それぐらいもう圧倒されて感動して感謝して神様をそれこそ褒めたたえたのでありました。私はこの絵をですね、修法の表にあります絵をインターネットでいろいろ探したんですけれども、どの絵を撮ってもですね、ミリアムがなんか30歳40歳の若々しい力強い男性ですね、こうやって美しい姿で踊っているの絵ばっかりで、まあ、何枚か見た中で一番年寄りだったのがこの絵だったんで、これを使わせていただいたということであります。このおばあちゃんが踊り出したんです。それで女たちもみんなタンバリンやいろんなものを持ってきて叩きながら主を賛美したというのであります。その言葉が、歌の言葉がこの一節の後半から続いている、モーセとイスラエルの民の主への賛美ということだったんですね。モーセとイスラエルの民、歌ですから私たちもね、いくつかもうすでに賛美をしましたけれども、言葉プラス旋律メロディーがあったはずです。私は不思議だなと思うのは、それをどうやってみんなにこう伝えたんだろうか。今だったらパソコンとプリンターがあってですね、クシャクシャクシャクシャクシャクシャって言葉と歌詞を印刷して、さあみんなこれを持って歌おうということになるんですけれども、それがない時代であります。どうやって歌ったんでしょうか。どうやってそのメロディーをみんなが一つになって歌ったんでしょうか。わかりません。神様に導かれたのかもしれません。さて、これをですね、一つ一つ味わっていくと、もう多分何時間もかかっちゃうと思うんですけれども、限られた時間の中でいくつかにこれを読んでいきたいと思いますが、一つの区切りは一節から五節までなのではないでしょうか。で、私はですね、この部分を私の歌という題名をつけたいと思いました。私の歌、それは私という言葉が何度も何度も何度も何度も出てくるからなんです。ご覧ください。主に向かって私は歌おう、2節、主は私の力、私の歌、主は私の救いとなってくださった、この方こそ私の神、私は彼をたたえ、 私の父の神、私は彼を崇める。でしょ、私ですよ、私。まあ、モーセとイスラエルの民は主を賛美したとありますから、みんなこういうふうに歌ったんだと思うんですけれども、私はこの歌を作ったのは多分モーセだろうと思いますが、モーセはイスラエルにおそらく180万人200万人の人たちが助けられて海を渡ったわけですけれども、その中でモーセは格別に、私は歌おう、私の力、主は私の歌、主は私の救いという気持ちをですね、モーセ自身がまず爆発させていたということを考えざるを得ません。なぜか、皆様ちょっと考えてみてください。しばらく前にイスラエルの人たちがうわーっとエジプトを出ました。その後で、まあ、これは前回学んだところでありますけれども、神様がパロの心を変えさせられて、かたくなになさって、彼らははっと気がつくんですね。そのことが14章の5節の括弧の中に書いてありました。ああ、我々は何ということをしたのだろう。イスラエル人を牢役から解放して去らせてしまったとは。そうだ、あいつらをどうしたんでしょう、どうしたかったんでしょう。取り戻しに行こうでしょ、ね、ただの奴隷たちを何十万人も逃がしてしまったから、こんなもったいないことをしてしまったやつらを取り返しに行こうですよね。やつらを皆殺しにしようと思ったでしょうか。私は多分、ね、そんなもったいないことはしないと思うんですね。しかしその中でイスラエルの兵隊たちに、私はちょっと自分の想像ですけれども、一つの命令が出されたと思うんです。エジプトの民衆は連れて帰れ、しかしモーセだけは絶対に逃がしてはならない、やつの首を取って帰ってこい。まあ、バプテスマのヨハネの首が切られたっていう話もありますし、日本でも、どこかの藩とどこかの藩が戦争するときに一番狙うのは敵の殿様の首じゃないですか。敵の殿様の首を取ってしまえばもう戦争は終わりです。勝ったのです。民は残さなければなりません。なぜならば彼らは百姓で、その地で働いて、あの税金をの年貢を納める、それを取ることができるからなんですよね。そしてもうご承知のように、モーセはもともと殺人犯でありました。エジプトの一人の兵隊を若い時に自分の同胞をいじめているっていうんで、どうやって殺したんでしょうかね。剣で殺したのか首を絞めたのか分かりませんけれども、殺して砂の中に埋めて、それが見られて知られて王から追い払われるという結果になったじゃありませんか。彼はお尋ね者でありました。もともと殺人犯でありました。その殺された兵隊にもちゃんと家族がいたはずです。エジプト人は恨み、イスラエルは彼を信じなかったんです。そしてこの唐の災害が起こったわけでしょ。モーセが彼らを率いて逃げたわけでしょ。モーセは絶対殺せ、そういう命令がエジプトの兵隊には行き渡っていたはずです。ですから彼が救われた、私は救われた、私は主に向かって歌おう、主は私の力、私の歌、主こそ、主は私の救い、私の神、私は彼を称える、こんなふうに彼が口を尽くして、言葉を尽くして神様を称えるっていうのは、それだけ自分自身の危ない命、危険なところから彼は救われたという思いがあったからだと思うんです。 私たちの信仰というのは罪許されて、そして神様に感謝するという信仰であります。イエス・キリストが私のために十字架にかかってくださって、その命を捧げてくださった、その血によって私たちのこの罪は真っ白に清くさせられたというのが私たちの信仰であります。このことを考えながら私はパウロの言葉を思い出したんですけれども、彼はテモテの手紙の中でこんなふうに言っております。イエス・キリストは罪人を救うために来られたというのはそのまま信ずるに足る言葉である。なぜならば私はその罪人の頭であると彼は確信していたからであります。もちろん彼が教会を迫害していたということはあるかもしれません。しかし私たち一人一人やっぱり神様の前に罪人である、いや私は罪人の頭なんだという思いがなかったらクリスチャンにはなれない、そう思います。この前三重門先生がお父さんの首を絞めたことがありますという話をしてくれて、私もそういうことがありました。あの時はまだ存続殺人罪というまだ刑法が残っておりまして、自分の父や母を殺した者は普通だったらまあ殺人罪で少し軽いんですけれども、罪が重くなるというのがまだあった時代でありました。私はそれを思い出して、俺は殺人犯になるなんか嫌だと思って締めていた親父の手の首の手のその力を緩めて親父の元から泣きながら離れて家を出て行ったのでありました。結局自分が可愛かったからだけのことなんです。モーセはこの自分がこの自分の罪が許され救われた、命が救われた、だから彼はこんなふうに歌ったのであります。そして一節のところに、モーセとイスラエルの民は主を賛美してこの 歌を歌ったとありますね。エジプトの軍隊に追いかけられて紅海を渡るというその出来事を経験したのは180万200万のイスラエルの大群衆でありました。しかしこの出来事は私たちみんなが助けられたなんていうようなことではなかったんです。一人一人走ってその航海を逃げなければ、向こう岸に渡らなければ救われなかったんです。ですから全部がそうだったと同時に、イスラエルの民一人一人の経験、私は救われたという経験だったのではないでしょうか。だから結果的には私たちは救われたという賛美になっております。そしてイエス様も主の祈りで天にまします我らの父よという呼びかけを私たちに求めておられ、我らに罪を犯す者を我らが許しましたと祈れ、そうすればあなた方は許されるという、まあ、イエス様が教えてくださった主の祈りがあるんですけれども、それは基本的にまず一人一人が救われる、救われた、私は罪人の頭ですという告白に成り立っている、その上に成り立っているのだということを忘れてはならないと思うのであります。さらに6節以下のところをご覧ください。それまでの部分が私の賛美でありましたけれども、今度はあなたを讃える歌になっていますね。6節から、主よあなたの右の手は、主よあなたの右の手は敵を打ち砕く、あなたは大いなる意向を持って。11節主よあなたのような方が誰かあるでしょうか、誰があなたのように聖において輝き、褒むべき宮座によって恐れられ、くすしき宮座を行う方があるでしょうか、あなたが、あなたが、あなたがと 続いているのであります。神様がなさった御業を一つ一つ数えながら彼らは主をたたえているのであります。詩編の103編の2節っていうところにこういう言葉がありますよね。詩編の103編の2節、我が私の魂よ主をたたえよ、主の御計らいを何一つ忘れてはならない。何一つ忘れてはならない。私たち一人一人が振り返って主にいただいた恵みを忘れてはならない。ちゃんと記録しとけ、記憶しとけと神様はおっしゃり、また教会もあなた方はどのような祝福をいただいたのかちゃんと記録しておけよと、こういうふうに考えてもいいと思うんですね。忘れてはならない。さらに14節から16節のところには別な言葉が書かれてありました。これはまだこの時点では起こってない出来事でありますけれども、14節、諸国の民はこれを聞いて震え、苦しみがペリシテの住民を捉えた。その時エデムの首長はおののき、モアブの力ある者たちは罠巻きに捕らえられ、カナンの住民はすべて気を失った。後ほど学ぶ予定にしておりますが、ヨシュア記の2章8節以下のところに遊女ラハブという人が出てまいりまして、彼女はこのイスラエルの航海を渡ったエジプトの軍が皆滅ぼし尽くされたという話を聞いて、イスラエルの民が近寄っている時に彼女はそれを密告することができずに、どうぞ私と私の家族を憐れんで私の家族を助けてくださいとお願いをしたのでありました。最後に17節と18節のところがありました。あなたは彼らを導き、シオンの山に植えられる塩、それはあなたの住まいとして自ら作られたところ、主よ見てによって建てられた聖所です。主は世々限りなくすべ納められるとですね、彼らには約束の地が与えられて、そこに私たちは今向かっていくんだという、これから自分たちに神様がくださるその約束の地を待ち望む、永遠を待ち望む歌、これが賛美になっているのであります。私あの賛美歌や聖歌をこう歌いますときによくあの思うことがあるんですが、まあ、大体ほら1番2番3番4番とあるじゃないですか。最後のその歌っていうのは大体が天国の歌、あるいは約束の地に至る歌ですよね。今日あの歌いましたこの大御神を褒めまつれも3番はこうですよね。下に尊き御救いよ、意図屈しき御教えよ、類いもなき喜びは再び主にまみゆる日と、こうね、再臨の日、そして私たちが天で主イエスキリストと喜びにあふれる永遠の命を喜ぶ、そのような終わりの時、永遠の日を望んで作られているんです。この賛美がちゃんとそのスタイルになっているのがお見事ですね。ちなみにちょっと賛美歌を開けてみませんか。まあ、あのどうぞお聴きください。賛美歌268番、真心をもて仰ぎ祭らん。4番、死の川波打ち寄すとも安けく、見てによりて天津騎士につかせたまえ我が主はと、ちゃんと永遠があります。330番、主よ我をは唱えたまえ、 我がすべては主のものなり、主は我が喜び、また幸なり、主よ御霊を満たしたまえ、さらば常しえの安きを受けん。まあこんなふうにして賛美歌聖歌にはたくさんこういう枠組みでスタイルで、使命は永遠の命、感謝賛美ということで歌がこれからできるようになったのかなとこう思うんですけれども、皆様いかがでしょうか。はい、それでは今日のこのあふれる賛美感謝、本当は、救われて爆発する賛美とおしたかったんですけれども、まあ、賛美あふれるという題で、話をさせていただきました。お祈りをいたします。天の父なる神様、あなたの救いを受けるというのは一体どういうことでしょうか。私たちは汚れ、私たちは罪を犯し、あなたの御心にかなうことができません。しかしあなたは、あなたの尊い御子イエス・キリストを送ってくださって、あなたの罪は許されたり、私についてきなさいと招いてくださいます。さらに私たちの一日一日の生活をあなたの御言葉によって清め、整え、さらに御そば近くに召してくださることを感謝いたします。一歩あなたに近づきますと、さらに私たちの心の醜い部分が目につきます。さらにもう 2,3 歩あなたに近づきますと、今まで何でもなかった自分のある行い、また思いが考えがあなたに喜ばれないということも教えられます。どうかしよう、あなたの聖霊を私たちのうちに送ってくださって、私たちが心の隅々まで清められて、心からあなたを褒めたたえ、あなたの力とあなたの喜びに満たされるものとしてくださいますように、私たち一人一人を整えてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。